よし、じゃあちょっとよろしくお願いします。お願いします。本日は2024年令和6年の6月24日で、泊まるビル1階石臼スタジオから、お送りしております。泊まるラジオ、今日のゲストは、1階にあるブックスパーチ店主の諏訪田さんです。こんばんは。どうもよろしくお願いします。いや、とりあえず暑いですね。蒸し暑い、で今ねエアコンうるさいからちょっと切ってるんですけど、ちょっとねビール飲みましょうか。あ、いいですよいいですよ。もう今日は暑い中、もうエアコン切っての収録にご協力いただき、ね、すいませんね、ちょっと聞いている皆さん、ちょっと、はい、飲ませていただきます。お疲れ様です。どうも。はい、冷たい。大丈夫ですか。もうつまみもね、どんどん食べてくださいね。なんかいい感じで、ね、まだ、ね、1本目ですから、ビールが2本目ぐらいからいい感じになってくるじゃないですか。大丈夫ですか。1本で大丈夫ですか。はい、ね、泊まるビル1階には、古書店ということでスタートしたんですけど、まあ、新刊も扱うということでね、最初からそういうつもりで始めていっている本屋さんなんですけど、今もう新刊コーナーも面積が結構広くなってね、でなかなか面白い本の取り扱い、なんか並んでる本がすごく面白く、僕なんかも興味深いものばっかりだなと思っているんですけど、ね、泊まるビルでまず最初にね、本屋さんが1階には置いた方がいいよっていう話をいただいて、もう諏訪田くんはここに入ることが決まっていたんですけど、そもそもね、本屋さんを始めたきっかけっていうのをね、ちょっと聞きたいなと思って。
はい、
はい、
そうですね、まあ結構小さい頃から母親の方が、まあ、絵本の読み聞かせとかはしてくれたりしていて、はい、でまあ、定期的にその本も買い与えられたりしていてですね、まあ、そういう環境で育ったので、まあ、本はもともと好きだったんですけれども、まあ、20代前半ぐらいから、まあ、大学も中退して、で、まあ、フリーターみたいな感じで新刊書店の方でアルバイトを
していたんですね。あ、そうなんですね。
はい、でその頃に竹岡で、まあ、古本屋をやっている燕文庫さんっていう方がいらっしゃって、
はい、
でまあきっかけがあって、まあ、行くようになってですね。
あ、その、はい、鹿児島市の竹岡にある燕文庫さんに、はい、
はい、で通うようになっていく中で、まあ、古本時代にもこう興味が湧いたりとか、まあ、通っていくうちにその自分でも、まあ、古本屋をやりたいなというふうに思うようになって、で、まあ、そういう気持ちはこう持っていたんですけど、まあ、具体的にその店を始める準備とか全然していない状態で、まあ、そんな時に、まあ、ここの泊まるビルが始まるっていう時に、まあ、
なるほど、
その古本屋として、まあ、入らないかっていうふうにお声掛けいただいてですね、
なかなかいいタイミング、
は
い、
タイミングはそうです
ね、すごい、
はい、
へ
ー、まあ資金もないし、その物も全然準備
してない、そうね、
まあ、すごいこう見切り発車みたいな感じで、まあ、スタートした。
そっか、はい、じゃあなるほど、在庫とかをこう抱えていたとか貯めていたっていうわけではなく、すごい、すごいですね、
は
い、
でまあ、もう本当にとりあえず始めるっていうことで、
なるほど、
その時に、まあ、知り合いだとかが結構本を、まあ、使っていいよっていう感じでですね、
へ
え、いただいたりとか、まあ、そう、あと、まあ、使わない本棚とかも譲ってもらったりっていう感じで、まあ、なんとかそのまあ、本屋の形を、
なるほどね、はい、すごいすごい、へえ、いや、そういう形で、じゃあまああとはその仕入れってどういうふうにしてるんですか。じゃあ結構こう今たくさん在庫がね、いっぱいお店頭より高い位置にね、いっぱい本が並んでて、あ いいなって思うんですけど、じゃあ こういう本たちは一体どこからやってくるのかなと思って、
そうですね、基本的にはもう個人のお客さんから、うん、まあ、もうその本の買い取り依頼をいただいて、うん、でそれで、まあ、本を買い取って、うん、それをまあ商品として販売しているという形で集めています。
なるほど、
はい、一応まあその個人の方からそういうふうに買い取る以外でも、うん、仕入れの方法としては、まあ、業者向けの市場っていうのが、まあ、組合に入っていれば、うん、はい、できるんです
けど、なるほど、
はい、ただちょっと鹿児島ではあまりそういう市場が定期的にはないので、うん、まあ、なかなかちょっとそこでの仕入れは難しいっていうことで、うん、まあ、個人のお客さんからの仕入れ買い取りっていうか、まあ、
へえ、
なりますね。
おお、いいですね。なるほど、はい、あ、じゃあなかなかね、こういろんな種類もあるんですけど、この、まあ、ジャンルっていうのはこうやっぱりこの古本屋さんはこううちの古本屋さんはこういうジャンルをとかいろいろあるんですかね。このたくさんあるけど、まあまあそのいろんな何でもっていうよりは結構こう厳選している感じがあるんですけど、なんかあるんですか、そういう本屋さんによって。
やっぱりその本屋さんによってその店主さんのまあ専門というか、まあこのジャンルが得意だとか好きだっていうのはまあ、あると、まあ僕自身もあるし、まあ他の古本屋さんもまあ、あるとは思うんですけど、まあただやっぱりその本が売れることで制限を立てて、でその自分が好きだったりとか専門としているジャンルが必ずしもそのまあポピュラーかっていうとそうでないことの方が多い。
なるほど。
で、まあ、やっぱりそういうその好きなジャンルっていうのはありつつも、うん、まあ、いろんなジャンルがあった方が、うん、まあ、やっぱり間口が広いので、
なるほど、ね、
まあ、買っていただける可能性は高くなるので、うん、
なるほどですね、
はい、まあ、自分が好きじゃない、まあ、好きじゃないというか得意じゃないジャンルのものも、まあ、やっぱり扱うことにはなると思います、うん、
そういうことですね、はい、結構なんかじゃあこの諏訪田さんの得意な分野って何なんですかね。
そうですね、あまり専門的な知識があるわけではないんですけども、うん、僕自身はその人文学っていうジャンルが好きで、はい、まあ、例えば社会学とか、
はい、
あとは哲学とか、うん、まあ、文化人類学とか、うん、まあ、そういうのがまあ好きではあるので、なので、まあ、お客さんのその買い取りの時とか、うん、まあ、市場で見つけた時とかは、うん、まあ、やっぱり積極的に、
あ、そういう、
知りたいなっていう。
なるほど、面白いですね、うん、いやいや、なんかね、諏訪田さんにいろいろあの本はありますかとか言って、ああそういえばとか言ってやっぱ出てくるんですよね。あ、そういうのがすごいなって、こうね、なかなか僕全然本をね、なんかあんまりこう読むっていうタイプじゃなく、ね、専門書とかそういうのはこう読むけど、なかなかこういわゆる小説作品とかにこうたくさん触れているわけじゃないから、すごいなって思うんだけど、本をやっぱり相当な数やっぱりこう読んでらっしゃると思うけど、どれぐらいのペースでなんかもう毎週何冊読むとかこう決めてたりとかするんですか。
いや、僕はもう読むがすごい遅い。
あ、そうなの。
なので、本当に全然読めてないんです
け
ど、結局その、なんていうんですかね、ま、本の知識とか、うん、そういうものはそのお客さんから教えてもらうことの方が多いです。はい、やっぱり、まあ、常連
さん、はいはい、
うん、まあ、最近読んだ本とか、うん、まあ、自分が読んだ本とか、ね、うん、そういうのをこう話したりはするので、うん、そういう会話の中から、うん、この作家さんはこういう作家さんでこういう作品を書いてて、うん、
まあ、
なんとなくイメージだけどこういう方にまあ好まれる傾向があるんだろうなとかですね、うん、まあ、そういうふうなことをこうお客さんを介して教えてもらって、でそれがまあ そういった経験とか知識がまあ場合によっては生かされる、うん、場面もある
という、
仕事
で。いや、すごいですね。なんかやっぱりね、こんだけ本があって一個一個がね分かって、その後ろに、ね、タイトルと値段がしっかりついて、諏訪さんがいない時でもこ の、 あのカフェにいる人だったり、ね、水にいる人だったりとかで、ね、言ってもらえれば買えるシステムっていうのも なんかな面白いと思うんですけど、やっぱそんだけね全部把握、ここに並んでるのは把握して値段がついているっていうのを考えると、いやすごい作業だなって思ってねいるところですね。となると今度はその古本もいろいろジャンルがある中で新刊もいろいろ置いてあるんですけど、新刊のこの扱うこのどういった形で新刊の棚とかは扱っているんですか？
そうですね、一応その普通の本屋さんだったら、まあ、返品ができるっていう形になるんですけど、 うちがその、まあ、取り継いでもらっているところっていうのは、はい、まあ、基本的に買い切りになるので、まあ、買い切りで仕入れをしているんですけど、まあ、でもその代わりその、まあ、出版社は割とどこでも取り扱うことができるっていう
ような、うん、あ、なるほど、そっか、本屋さんってね、買い取ってるわけじゃないんですもんね、あの大きな書店さんとかね、
委託
になってるんだよね、
はい、あ、まあ、大きい書店さんとかは基本的にやっぱり、はい、
ですね、すごい、その中でそのブックスパーチさんのところはもう買い取りでこう置いてあると、うん、すごいですね、仕入れてるわけですね、
はい、
いや素晴らしい、じゃあもうどんな本でもこう取れるということなんですね。
基本的にはそうですね。
あ、なるほど、すごい、なかなかね、もうひっきりなしに毎日こういろんな方が、ね、訪れて、常連の方もなかなか面白い話をしながら、そういう風景がこの泊まるビルの1階のもう入り口、ね、青いドアのところ入ったらすぐそういう光景が、ね、浮かんでいるのがすごいいいなって思っているんですけど、ね、楽しいですね、なかなか、じゃあその今のところはこう思ったようにいけてる感じですか？
いやそうでもない。
あ、本当に、
まあそのまあ、新型コロナ
も
ありますし、まあ、最近だとやっぱり物価高が今ものに来てるなっていう、
なるほど、
はい、そうで、まあ、そういう中でこうきちんと経営をしていくっていうのは本当に、まあ、なかなか難しいな
と、なかなかね、うん、いや、ね、いろんなところに響いてますね、うん、なるほど、そういえばね、そんな中でいろんなもうなんかイメージとして泊まるビルの1階にね書店を構えているけど、土日とかはしょっちゅうこういろいろ店主不在でイベントにね行っているっていうね、イベントも諏訪田くん自身もいろいろいろんなイベントをね主催されたり、また他の方が主催するイベントに出たりとか、この泊まるビルでも読書会をね開いたりとか、別な方がされたりとか中でいろいろやっているんですけど、結構いろんなイベントをねされて、ね、焚き火で読書とかなんかもねなんかすごいねなんかいいなと思って、そういうイベントなんかをね、また近々イベントがあるみたいなんですけど、それはちょっと後でちょっと告知とね内容を説明してもらって、その自分が諏訪田くんが思うこうイベントの内容、どういうイベントをしていきたいとか、なんかそういうコンセプトあるんですかね？
そうですね、まあ、そのイベント出店とかその店舗を出て販売をする場合のイベントとかはもう自分でその企画することはなく、ほとんどなくて、基本的にはそのお誘いいただいてっていう感じで出ることが多くて、まあただ例外なのは今3月から始めたばかりなんですけど、加世田のあのお醤油を作ってる長寿屋さん
という、
はい、お店が持っているシーグラがあって、うん、でそこの中で毎月第4土曜日に、うん、石蔵ブックカフェっていうのがあるんですね。で、まあ、僕の、まあ、2月まではそのさっき話に出たつばめ文庫さんという方と、
はい、あ、
はい、まあ、古本屋さんと、うん、あとは加世田の方 の、 南札の田舎暮らしさんという方が、
はい、
まあ、カフェを、
はい、
まあ、そのこれは古本とカフェのまあコラボのイベントだなんですけど、
なるほど、
はい、でまあ、2月でちょっとそのつまめ文庫さんがちょっと休業されるということで、
あ、そう、
まあ、それの引き継ぎでちょっと、
はい、
私の方にですね話が来て、3月はからまあ毎月そっちの方には出てる感じだったり、まあ、もう一つはさっきあの焚き火の紹介があった時が出ましたけど、あの小山田の方のまあ雑木林であの紅葉の木っていう場所があってですね、まあ、知り合いがやっている、はい、場所なんですけど、まあ、そこの方と一緒になってですね、まあ、イベントをやったりしているような感じですね。で、まあ、それ以外だと、まあ、読書会っていうのは自分で、はい、企画して、
いいですね、はい、なんか本当にこう焚き火の前でこうね、こういろんな本に囲まれたいい時間を過ごすってなんか素敵だなって、ね、思いますね。そしたらじゃあまた後半になんかいろんな話を聞いてみようと思います。いやじゃあ後半よろしくお願いします。はい、よし、じゃあこのイベントについてなんですけど、諏訪田くんがその今いろんな形でイベントをしてるということで、なんか最近また近くイベントがあるっていうことなんですよね、
はい、
うん、その辺の話をちょっとこう詳しくあの聞かせてください。まずどこでいつどこでどんなイベントっていうのと、またその後にそのコンセプトだったりとかなんかそういうのを教えていただければなと思ってお願いします。
はい、まず日にちなんですけど、
はい、
日にちは、6月29日開催で、あの鹿児島中央駅のアミュプラザの、
はい、
アミュ広場
の開
催になります、
うんうん、
イベントの名前はのカルチャーフェス、
はい、
本とカレーと音楽とというイベントになります。
本とカレーと音楽と、すごいですね、
これはあの KTS の生意気ボイスという番組が主催するイベントにな
ります
ね、
うん、はいはい、
タイトルの通り、
うん、
まあ、鹿児島の古本屋さんとか、まあ、本屋さん、
うん、
あと鹿児島だけじゃなくてですね、
はい、
熊本とか宮崎、福岡の本屋さんも出店されるという、
へ、
はい、イベント でカレー屋さんの方は、まあ、鹿児島県なんですけど、
うん、
鹿児島市以外の、
はい、
はい、
本
屋さんも出店されます。で、音楽の方も、まあ、ステージがあるんですけど、
はい、
そこにそのいろんなアーティスト
うん、
はい、あの演奏されたり、
なるほど、
ですね、うん、まあ、それプラスあの小説家の
徳
田光代さんという方の
ト
ークライブとか
で、
本当にボリューム
たっぷり、あ、すごいですね、角田さんのトークライブまであるんですね、はい、うん、それはではその中であの鹿児島のあの古本屋さん、本屋さんということで、はい、あの出展されるということですね、
はい、そうです。
いやーすごい、なかなかね、こう準備がいろいろ大変とかなんじゃないですか、
はい、そうですね、なかなか
ね、
何をしていくかとかですね、どうするかとかですね、
そうね、
はい、ちょっとまだ考えてる、
ね、なるほどね。どれぐらいのスペースとかなんですか、この、ま、あのその一つの、
はい、
1店舗あたりの広さっていうのは、
そうですね、熊本から出店されるので、
はい、
あのもう車で出店される方とかも
あるん
です。そういう方は結構スペースが広めだったりするんですけど、
はいはい、
だいたい1店舗まあ 3×3 ぐらい、
あ、なるほど、あ、まあ、
ただその鹿児島の古本屋さんに、うん、あのまあ、いつもそのよくイベントで合同で出たりとかしてるんですけど、
はい、
うん、今回はまあ合同という
形
でレジも合同になるので、
あ、はい、なるほど、まあ、そういう
ので、そう、若干こうスペースはこう店舗数の割にはちょっとこう縮小
というか
ですね、
はいはい、
そういう感じにはなるかもしれない
レジが合同っていうのも面白いですね。あ、
そうですね、
まあそれはまあ楽といえば楽なのかな。
そうですね。
ね、
シフト
君、うん、
そ
うね。
昼休憩とか、
そう、そういうのがね。
はい、
なるほど。あ、
はい、
いや楽しみですね。そういうイベント。
そうで ですね。とか、まあ、お話、その主催者の方とお話しした感じだと、はい、そのやっぱり今本屋さんがどんどん減っていくっていう状況で、まあ、何かできないかっていう気持ちがあって、なんか企画が始まったらしいんですけど、で、まあ、そのイベントをするにあたって、まあ、何かモデルがないかっていうことを考えたときに、まあ、東京の神保町
ってい
う、
はい、ありますね、
本屋さんが集まってる、
ありますね、はい、
それをモデルにしたらいいんじゃない
か。あ、だからカレーなんですね。
そうなんです
よ。なるほど、神保町ね、カレー、あれ片手で本見ながら片手で食べられるっていうとかって聞いたんですけど、やっぱそうなんですかね。
あ、
やっぱそうなんですね。
なので、まあ、ぜひあのカレーを食べて
ください。なるほど、あ、いいですね。ああ、いや、
い
や、素晴らしいですね。へえ、そういうことか。なるほどね。いいですね。こう音楽やトークライブもあって、あの鹿児島中央駅のところですね。にアミュープラザっていうのがあって、そのアミュープラザのこの広場ですね。はい、アミュー広場で。ああ、時間、はいはいはい。
1日目が10時から8時。
10時から8時、夜8時、
ちょうど生意気ボイス火曜日の放送で、
なるほど、
はい、でもその生中継も入れて、
なるほど、なるほど、
2日目が10時から6時の、開催にな
ります。10時から6時までですね、2日目はね。はい、わかりました。じゃあ29、30、はい、じゃあ楽しみですね。ああ、いいですね。ねえ、いいね。いやー、もう何よりですね。楽しみですね。いやー、そんな感じで、じゃあまたあのいろんな形で出演していただこうと思うんですけど、今日はね、ざっくり、まあ、本屋さんの概要と、まあ、なんで本屋さん始めたのかとかいう形と、あと、まあ、イベントの紹介だったんですけど、またね、この本とかなんかだと、こういろんなテーマを絞っていろんな話とかができて面白いんじゃないかなと思うので、またちょこちょこご出演よろしくお願いします。はい、そんな形で今日はあの泊まるビル1階ブックスパーチの諏訪田さんが来てくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。